月金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グル君のように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグル君ラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、デザインのなんでも屋さん、ココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グル君ラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティの楠木と
ペッチです。
はい、今日の最初のコーナーは、グルスポ、
はい、
でトークテーマは沖縄市ということで、後半はぐるぐるドライブ中部後編です。
はい、
ということで
ちょっとこのね、あのグダグダ感あるのは後でちょっとねご説明します。はい、
します、うん、すいません、いろいろね、はい、いろいろあるんですよ、大人の事情
そう大人の事情っていうか、もうグルラジ的事情が
そうだよね、
もうありますけれども ね、まあちょっと後半でねご説明したいと思います。
そうですね、ツイキャスでのコメントお待ちしておりますということで、はい、うん、台風ですね。
そうですね、台風でしたね。
なんか結構来るのかなと思って、昨日とか、
うん、
すごい風があるなとか思って、
あとね雨がすごかったです ね、
うん、断続的な雨、なんかすごい降って止んでとかね、そう意味がわからない雨が降ったりして、うん、
今日も午前中ね降ったり止んだりの雨で、
う
ん、
そうですね、うん、あもう今日 は雨降らないのかなと思って、次外見たらすごい雨が横殴り降ってたりして、
そう
変な天気ではありましたけどね、うん、先島の方は直撃だったので、
うん、
ちょっとね停電なんかもかなり出てたみたいで、ね、大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、次10号さんがね、
はい、
本州の方に行く、
そうですね、
お邪魔するようですので、うん、沖縄はちょっとあんま関係がなさそうな台風でありますけど、うん、まあ、今時期ね高校野球もやってますからね、うん、ちょっと日程とか心配になりますからね。
あ、そうですね、ずれちゃうかもしれないですね。私今回の台風で、うん、あのファミリーマートで、うん、あのちょっとお高めのビニール傘、うん、それしか置いてなかったので買ったんですよ、はいはい、ちょっと大きめで、うん、あの骨がしっかりしている、うん、税込み700円ぐらいする、
はいはいはい、
ちょっとお高め傘、うん、
はい、
で昨日の夜、うん、国際通りを歩いてたんですけど、道行く人たちの傘が壊れていく中、うん、私の傘だけ生き残ってる状態になって、
700円強い、
700円強と思って、お金出した分ありますね。
そうですね、うん、
びっくりしました。
すごい、台風で負けないってすごいじゃない、
うん、すごかった。結構昨日の夜とかね、
うん、すごい強かった。うちの犬とかね、あのおじいさん犬なんですけど、うん、もうよたよたよた飛びそうになって、うん、もうちょっと抱きかかえて、うん、しましたよ、うん、ちょっとおしっこさせに行こうかなとか言って外出たらね、うん、大変でした
ね。なので、あのおすすめです、うん、ファミマで売ってた700円ぐらいの傘、
あの風で耐えきれるんだったらいいと思いますね、
う
ん、
そう7時ぐらいのあの風で、うん、大丈夫だったので。
相当ひどかったよね、あの時間ね。
ひどかったです、そう、うん、いけるんだと思ってちょっと感動してましたね私
すごいね、ビニール傘バカにできません。
そう、バカにできないんですよ、うん、ツイキャスの方コメントいきましょう。長谷川さんから、こんばんは、阪神あかんよということで来てますけれども、
あかんね、さっき見たところは負け取りましたけどね、
うん、あ
ら、
そうなんですね、
あかんですわ、ね、もうずっとあかんですわ。
うん、じゃあまたねグルスポのコーナーで阪神情報がある
の
かな、
グルスポのコーナーちょっとやめようかなと思ってる私最近
、グル君ラジオ略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググル君ラジオ、ハッシュタググル君ラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークぐるくん .沖縄、メールアットマークぐるくん .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 わけでグルスポのコーナーです、はい、まずは私から行くんですけれども、うん、前回ですね、うん、あの母校が甲子園出場しましたっていう話をしたんですけれども6日火曜日の1回戦やったんですけれども、うん、第1日って書いてありますね。あ、はい、うん、まあ、甲子園よく詳しくはないので母校が出てるから結果だけ知りたい人なので詳しいことは分かりませんが、結果からいくと負けました、うん、はい、2対7で、うん、結構差がありましてね。
相手はどちらだったんですか？
神村学園、
うん、どこか知らないけど、うん、
結構名前聞きますよねここの
高校。名前聞く何県かちょっと知らないですけどね。
で、うん、鹿児島だったか なんか九州同士のなんか戦いみたいな。
九州同士なんか嫌だね。そうそうそう、九州同士もったいないじゃんね。
そうそうそう、うん、だからねこういうね九州同士ね少ない都道府県で潰し合いちょっとね嫌ですね。
そうよね、うん、ちょっと寂しいよね
初日からね、うん、
もう見るのないじゃんなっちゃうしね。
そうなんです、うん、なんでちょっとねもう私の甲子園はもう終わりましたので。
夏が終わった、はい、令和最初の夏が終わったね。
終わりました、はい、ということでどうでしょうか、はい、
じゃあ私もちょっと今日甲子園の話で、はい、今日ね沖縄尚学、沖縄県対沖縄尚学が第3試合にあったんですよ、うん、はい、で沖縄尚学ねもう相手がね千葉県習志野っていう選抜準優勝校かな、うん、強いところだったんでまあ勝つか負けるのかなとか思ってたんですけど、うん、私もちょっと家にいたんですがパッとテレビつけたら買ってたんですよ、うん、勝つんかと思ってまたなんか他のことして、うん、でしばらくしてもう一回つけたらおー9回に同点にされてるやんと思って
9回で
してまたちょっと外出かけて、
うん、
帰ってきたら負け取りましたね。延長10回で4対5で負けましたねということで沖縄県の夏ももう終わってしまったということでね。
終わってしまった佐賀も沖縄もも
う甲子園見るのないっすわ。
あ、もうないんだ、
はい、私はそもそも見ないので高校野球見ないのでなんとも言えないんですけどね。終わってしまったっていう、まあ、悲しいね今日はグルスポでのお知らせということになりました。
前半をですねトークテーマ沖縄市ということでお届けしたいと思いますが、うん、その前にツイキャスのコメントをご紹介していきます。はい、長谷川さんから、はい、阪神もあかんけど台風もあかん ね
お盆の時にね大変ですね。
ヤクルト2戦行ったけどまさかの2連敗食らいました。ということでね、
しんどい試合でしたね。
しんどい、うん、
なかなかしんどかった。
で甲子園についてですかね、あの暑い中頑張ってるよなということで ね、
うん、暑いね、うん、沖縄の暑さと違うからね。
また違う暑さですからね、種類が
全然違います、
うん。ドサンコグルクンさんから、はい、はいさい、小野伸二が北海道から沖縄に行きますねということで、これはサッカーなんですよ。はい、北海道から本当に沖縄に移籍。
小野伸二で聞いたことあるかもしれない、
はい、有名な、はい、先生、ね、顔見たら多分わかると思います。うん、よく見たことあるなって顔になると思うので、ぜひググってください。
はい、はい、
でも本当にね、ちょっと SC 琉球補強が必要だったので、はい、補強
に。北海道は何ですか、うん、J1 なんですよ、J2 なんですか。
コンサドーレですね、うん、はい、J2 ですね。
あ、じゃあ J2 同士の移籍ってことかな。
うん、そうそうそうそう、そう、うん、
あ、なるほど、はい、あ、コンサドーレ聞いたことあるわ、
うん、もうちゃんとが流れてきますけど頭の中に。
あ、そう
はい、
あ、ね、あ、そういう、うんうん、遺跡があって補強が来て、じゃあまた見に行く人増えるんじゃないな、そういう有名な選手入ってきたらね、
う
ん、
そう増えると思うので、それ、ね、
代表とかの人じゃないの。
そうですそうですよ、
すごいすごい、
うん、長谷川さんからも、うん、小野伸二ってまだやっていたことにびっくりということで、
そうだよ、私が知ってるっていうことはびっくりだよ、はい、普通に。
そうね、
顔もちょっと思い出したかもしれない。
かなんかほら
丸っこい顔してるでしょ。
丸っこい顔、うん、
さ、スキンヘッドか。
そうそう、スキンヘッドだから丸く見えてるだけだと思います。
ごめんなさい、はい、表現が悪い、ね、ごめんなさい、語彙力がなくて申し訳ない。
驚きの今語彙力でしたね、びっくりした。
申し訳ないです。
はい、ということでね、
はい、ね、うん、グルスポ関係ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、でね、沖縄市といえばということでちょっとメッセージも来てますが、はい、柴太郎川博士さんから、はい、沖縄市といえばミッキーかなということで来てますね。
ミッキーは何かな。
ミッキーってなんだ、なんだなんだなんだ、もう私ディズニーのミッキーしかわからない。 気になる。
ミッキーだよ
の。そうそうそうそうそう。
似てないものまねをするやつね、堂々。
気になる。はい。長谷川さんからさっきの補足ですね、一休さんみたいな人って来てますけど、
あ、そうだよ、やっぱり多分私が思ってる人と合ってると思います、、うん、
合ってます、
じゃあ相当結構な仲がベテランですね、はい、私が知ってるってことね、
はい、あ、食堂だそうです、ミッキーは、
ミッキーは食堂、あ、なるほど、ありがとうございます、いいですね、有名なのかな、
結構ね、グルラジね、うん、あ、ごめんなさい、あのコンサートより J1 だな、
あら J1 から放棄、すごいね、
うん、ごめんなさいね、私間違えてましたね、すいません、
大丈夫です、
はい、ちょっとググってました今気になって最近サッカー全然チェックしてないので、
あららら、
ごめんなさい、はい、ということでね、うん、沖縄市ということなんですけれども、私はね、うん、あのちょっとね、あの FC 琉球の調子が良かった頃はあの2週間に1度ほど沖縄市に行ってたんですけれども、あ、最近はね、あの、うん、まあ、ちょっとね、あの行って負けると1週間辛くなるので、うん、行かないっていうのと、まあ、単純に仕事が忙しいのもあるんですけれども、はいはいはいはい、全然行けてない沖縄市なんですが、うん、沖縄県でね、那覇市に続いて2番目に人口が多い市なんだそうです。
この前の浦和市が3位とかだったもんね、
うんうん、ねえ、なんか意外と
浦添市とか意外と多くないね、宜野湾市とかね、
うん、あの辺がだから多いかなと思ったら、
そう思ってました、
意外とね、真ん中の方、
ね、中部ってやっぱり
中部多い、
流行ってるじゃないんだ、栄えてるんだね、
栄えてるんですね、うん、ね、まあ、鉄道のない市としては、うん、日本一人口の多い市でもあるっていう、また、うん、不思議な情報がありますけれども、
もうそれ、
うん、
その情報がいるかいないかわからないという情報ね、
そうそう
そう、豆知識的にみんな言ってみて
ください、鉄道がない市としてっていうのがね、ちょっと
面白いですね、なんでそこに着眼したんだろうっていう、ね、
そうそうそうそうそう、うん、でも日本一ですからね、すごいですよね、
いいのか分かんないけど、鉄道がなくても栄えてるってことよね、考えてみたら駅がなくてもね、
それだけ人口が多いということで、はい、あの人口増加率2015年の国税調査のものなんですが、うん、こちらあの沖縄県で最も多くって、はい、増加率も 6.96% を記録して、全国でも4位になるそうです、すごい、だから人がいっぱいいる場所なんですね、
ちょっとすごく今意外ですわ、うん、沖縄市ってそんなに人いっぱいいるんだと、ね、
そんなイメージがないから、
ないね、
こういうね統計見るとちょっと面白いですよね、
面白いですね、
あ、ちょっとコメント来てますね、はい、サンコグル君さんから、去年コザの音市場で金山商店のライブ見ました、 あれは沖縄市ということで、
そうですね、
はい、そうなんですよ、沖縄市なんですね、
沖縄市ですね、うん、沖縄市のまあ中心的な小屋十字路かのところにあるんですよね、
うんうん、でね、やっぱりね、嘉手納基地とか米軍基地がたくさんあるので、
う
んうんうん、中部の方は、
はい、そうですね、
なのでやっぱり国際色が豊かで、そういうね、音市場があったりだとか、
うんうん
うん、もういろんな文化がね、
そうですね、
あるので、沖縄市にそう入ったらちょっとアメリカンな感じがね、うん、街中あるので、
やっぱり歩いてる人たちもね、外国人の方が、那覇で歩いてる外国人は観光客の中国人とかね、韓国人の方が多い感じですけど、うん、もう完全に白人さんと黒人さんとかね、もうねベースで働かれてるんだなっていう感じの方とか、うん、それ関係者の方って感じよね、うん、沖縄市行ったら、
私昔あの会社員してた時代に、うん、あのバスで58号線通ってる時に、
はい、
あの多分基地の中に住まれてる方なんでしょうね、うん、お母さんがあのベビーカー押しながらあの走ってる、ジョギングしてる神経、
はいはいはい、
あれってなんかチューブ
シャタンとかね、そうそうそう、沖縄市に多い光景ですよね、
あの辺りで多いみたいな、ベビーカーもちょっとだからアメリカンサイズというか、そうそう、ちょっと大きめのやつ、
ね、
うん、なんかジョギングの振動にも耐えられるというか、
うん、
あれすごいなって思いましたね、
お散歩がてらね、ジョギングしてるお母さんね、
もうお散歩レベルじゃないですからね、本当にもうトレーニングウェア着て走ってるっていうのがねあれ初めて見た時も衝撃でした、
すごいね、
走ってると思って、それが何組もいるんでね、うん、沖縄市行った際には皆さんちょっと、ね、あの道の方もね、
そういうね、人々のね、
う
ん、
そうそうそう、
観察、人間観察も楽しいんじゃないかなと思いますよね、
うん、はい、長谷川さんから、県庁は沖縄市行ってきてますが、違うんですね、
県庁は私たちの住んでます、
そう
このラジオのスタジオがある那覇市でございます、
はい、そうなんです、
県庁所在地ですね、人口も一番大き多いです ね、
ね、意外とね、なんか沖縄県の県庁所在地だから沖縄市ってイメージ
そうです、ね、
持ちがちなんですけど、
那覇市でございます、
はい、那覇市でございます、はい、はい、ということで、前半はまあ、沖縄市について
はい、
ちょっと人口について喋った感はありますけれども、
ちょっと教養がねちょっとついたかなみたいなね、はい、 後半のコーナーはぐるぐるドライブ、略してぐるドラのコーナーでしてね、はい、あの方向音痴の2人が、うん、あのここミソですよ、方向音痴の2人が、
そう、方向音痴の2人が
なんとなくドライブに行くというね、うん、非常に危険な企画でございますが、はい、うん、今回先週ね、うん、覚えていらっしゃる方いるでしょうか、うん、ぐるぐるドライブ沖縄市編って言ったはずなんですよね、
はい、
言ったはずなんですが、うん、今日の今日になって、うん、中部後編って言ってるんですよ我々は。
そう、
はい、なぜかというと、まあ、ちょっと理由がございまして、はい、前回のぐるドラでね、うん、うるま市とかなんとか行ってご紹介したお店が沖縄市だったという大失態を起こした私たちですが、うん、はい、本日ご紹介する場所がうるま市だったっていうね。
そうなんです。
何それって、うんうん、原稿作りながらね、うん、もう思わず報告しました、メッツさんに。
なんかもうアホみたいな奇跡が起こってしまって、うん、でね、もうそれに全然気づかないまま、
そうなんですよ ね、
放送の日を迎えようとしていたっていう、
んけど、うん、本日ねドライブ中に見つけた面白スポットをね、はい、ご紹介したいんですけど、
はい、
ミニミニ動物園というところで、うん、多分これ沖縄県内の方ご存知の方多いと思うんですけど、
はい、
場所はですね、うん、うるま市赤道660ね、これ朝8時半から平日ですね、うん、8時半から19時ま で日曜日が朝9時から夕方19時まで年中無休で、うん、さらに入場料が無料の動物園でござい
ます、ね、なんか大丈夫かよって思っちゃいますよね、
うんうん、まあ、とりあえずね、はい、私も聞いたことあって、うん、まあ、あったんですけど行ったことは一度もなくて、うんうん、じゃあ行ってみようということでね、
はい、
行ったんですけど、行ったら早速ね、うん、動物がいたんです、駐車場の方に、
はい、あのリャマがおりました、
リャマがね、
うん、ヤギとリャマがいて、うん、
ですごい馬もいたしね、
リャマになんかすごい話しかけられてしまって、
ね、めっちゃ喋ってたよね、
別に喋ってた、うん、何かを言いたがってて、うん、でも全然私リャマ語がわからないので、
うん、でしょうね、うん、
ちょっとわからないままだったんですけれども、うん、うん、
すごいリャマに絡まれていたベッチさんなんですけど、
はい、
これかとね、
う
ん、こういうもんかと思って、中に入っていったら、
う
ん、とんでもなく敷地が広かったっていう、ね、
そう、ミニミニ感ないじゃんっていう、
ミニミニ感ない、うん、本当にがっつり動物園感があったっていう ね、まあ、最初入ってフクロウがいたりとかね、うん、まあまあまあまあと思ったんですけど、
う
ん、中に入っていったらさまざまなね、
そう、いろんな動物、生き物がいましたね。
ウサちゃんとかさ、あとモルモットとか、うん、あと鳥さんもたくさんいましたよね。あの綺麗なインコみたいなのからね、
そうそうそう、
大きい鳥からいろいろって、うん、大きい鳥といえば、うん、やつがいましたね。
大きい鳥といえばやつ、
ダチョウです。
あ、そうかそうかそうか、ダチョウいましたね、
は
い、うん、
ダチョウがなんかね、なんかくつろいでいたんですけど、はい、
う
ん、なんかちょっとね口開けてくれたりとかね、そうそうそう、人が来たらよく分かっているのか、
うん、あ、お客さん来たね、パフォーマンスしようかっていう感じのちょっとスローモーションかかってる動作でね、そうそう、やってくださって、
はい、しかしダチョウは大きかったですね。
大きかったですね。
思ってたよりもずっとなんか大きい感じがして、うん、こう動物園で見るよりもすごい近いから、
うん、そうそうそうそう、
なおこの大きさがはっきり分かるというか、うん、
ね、
もうびっくりでした。超迫力ありましたね、うん、あとはカメもいっぱいいましたね。
そう、カメもいろんな種類いて、うん、ね、
たくさん、陸ガメの類が大きくてね、
そう、
本当子供乗れるやつだわっていうの、うん、大きいのもいたりね、うん、しましたけどね。特に何かあります、印象に残ってる動物。
もう私はもうカメとリャマ目的で、うん、はい、見てますので、う
ん、ですよね。
ただあとはもうヤギが外にもいたし、うん、中にもいたじゃないですか、うん、中のヤギが結構寂しいとこに一匹だけ、
そうね、
うん、つながれてたので、うんうん、綺麗な真っ白の、ね、そうそう、なんかヤギちゃんだったんですけど、うん、寂しくないのかなとちょっとそこが心配に
な、ね、うん、なりました。奥の方にはなんか売られて、ね、そんなに立てない小ヤギさんがね、そうそうそう、いてね、可愛かったな、
可愛かったですよね、
うん、結構こういったあの近くで動物をね見るって、犬とか猫とか、まあどこにでもこうね、お家にいるっていう家庭も多いと思うんですけど、うん、なかなかね、
うん、
カメとかね、あんな大きいカメとか、うん、びっくりすると思いますよ、子供初めて、ね、
本当びっくりすると思います、
うん、鳥もいっぱいいるしということで、とにかく敷地が広くて、はい、ちょっと寄ろうっていうか、
う
ん、がっつり見ちゃうぐらいの広さでしたよね、
うん、時間があるときにね行ってほしいなと思います。
そうそうそう、うん、ちょっとね片手間に行くよりはゆっくりこう、うん、子供たちと一緒に、うん、しっかり回ったら楽しいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、かなりの迫力の写真とかも撮れるんじゃないですか、うん、あのリャマだって結構写真撮った迫力ですよ、うん、あの歯とかね。
そう、私はあの今回あの 放送前にちょっとアップしたんですけれども、はいはい、うん、すごい歯をアップしてる感じになってるんで、ちょっとツイッター後で皆さん見てください。
見てください。もう結構な迫力でしたよ、うん、
はい、
うん、あとね、うん、あの敷地内、ね、これ無料、入場無料なんだけど、うん、なんやっていけるんかいと思うんですが、まあ、一応あちらね、あの、うん、スイーツとか卵とかね、うん、売ってらっしゃるんですよね、うん、あっちのお店は新鮮な卵がたくさん安く手に入るということで、
うん、
ベチさんもねお買い物なさってましたけど、
そうなんです、うん、なんかもうね卵がね、うん、もう大量に入ってるやつしかないので、うんうんうん、一人暮らしサイズではない
ないね、
うん、卵だったりとかスイーツが置いてあって、
うん、うん、うちもね、あの2人なので、うん、卵がこれは買えないなっていうか買わなかったんですけど、うん、余らせちゃうなと思って、
うん、
とスイーツの量も量じゃない種類も豊富で、
そうそうそうそう、うん、しかも美味しかったので、
美味しかった、うん、あっちのあゲーム現場じゃない、あの食べるとこがね、うん、あのイートスペースがあるので、はい、あっちら辺に座って、まあ、飲み物も売ってますのでね、うん、ちょっと休憩がてら、まあ、うん、動物を見て後で休憩して、うん、ちょっと甘いもの食べてなんていうの ね,
ね、
いいかもしれない。シュークリームが結構ね美味しかったです。やっぱり卵のねところだから結構シュークリームとかのこのカスタードクリームのクリーム系は美味しいんじゃないかなって思いますけどね、うん、またねちょっとあれ食べてみたい、いろんな種類があったからちょっと迷っちゃってね、そうそうそう、うん、何食べよう何食べようとか
持ち帰りもしたんですけどね、うん、食べれる量に限りがあるので、
そうそう、うん、そうなんですよね、いろんな種類食べてみたくてそうそうそう、ちょっと興味がありましたけれどもね、うん、はい、
ツイキャスの方長谷川さんからリャマって何って来てるんですけど、まあ、アルパカの親戚みたいな、
そうですね、うん、
アルパカよりも
ラマラマっても
いい、うん、そうそうそうそうそう、ヤマラマ
いろいろ似たような、うん、
そうそうそう、あの私はあの高校の時の地理の教科書の最後ら辺に載ってましたね、アルパカとリャマとなんかいろいろ似たような生き物たちが、
う
ん、
ううちょっともふってる、
そうもふってる、そうそうそうそう、うん、あれ何のページだったか分かんないんですけど、
なんか生物とかじゃないんだ、
そう違いを学びましたね見た目の、
あ、なるほどねそういうことね、うん、はいはいはい、
うん、ドサンコグル君さんから、うん、見ましたツイッター可愛いですね、無料しかも8時半からやっているなら近くに行ったら見に行きたいかもということで ね、
ぜひぜひですよ、うん、本当にね、面白いよ、
おやつ時に行くのもおすすめです ね、
おすすめですね、
おやつだらけなので、
そうですね、
はい、
まあ、家族で、ね、行くにもとってもいい場所なんで、うん、駐車場も、ね、しっかりありますので、うん、ぜひドライブがてらに、ね、寄ってみてはいかがでしょうか、はい、エンディングです。
はい、あっという間、
ね、毎週早い ね、うん、エンディングね、
早いですね、
はい、グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、デザインの何でも屋さん、ココワークスの提供でお送りしました。
はい、
ですね、
うん、
来週のグルクンラジオ、はい、略してグルラジオは、うん、
はい、
オカルトナイト2019第1夜です。はい、来ましたよオカルトナイトが、みんな大好き
オカルトナイト、うん、
みんな大好きなのか知らないけど私が大好きオカルトナイトが来ました、はい、今年も、
うん、
はい、今回はですねホラーオカルトムービーを、うん、噛んでますね、ホラー、はい、オカルトムービーをテーマに30分トークしますということですね、
はい
はい、あの7月28日放送しましたオカルト FM エリア78でも、うん、まあ、メインテーマとしてこれを取り上げたんですけれども、
はい、
まだまだね、
うん、
話足りなくて、
うん、
じゃあグルラジでもやっちゃおうということでですね、うん、トークテーマでもありますので、まあ、皆さんのねおすすめの怖い映画、
はい、
ご紹介いただければなと思いますね、メッセージよろしくお願いします、ね、
お待ちしてます、
あのもしよければ、
うん、
ポッドキャストで、
うん、
オカルト FM エリア78全部アップされているのでね、うん、先週の放送を聞いていただけ、あ、先週じゃない、先月の放送を聞いていただければと思います。
はい、
それとですね、その次の週8月23日はオカルトナイト第2夜でございます、
うん、
こちらでは皆さんの恐怖体験や怖い噂話、誰かから聞いた都市伝説、何でも OK ですので、メールください。で、クスノキのツイッターアカウントへの DM でも大丈夫ですので、まあ、ちょっとこんな噂聞いたよ、ちょっと怖い噂とかね、これあれですよ、あの幽霊とかね、うん、お化けに限らず、
うん、
人コアでも大丈夫ですので、うん、人間の怖い話なんかもしあればそちらも、うん、あの教えてください、
はい、
あとですね、 登校恐怖体験談スペシャルのオカルト FM エリア78は8月25日日曜日22時からの放送ですので、まあ、連動企画としてね、うん、やってますのでこちらの方もぜひよろしくお願いいたします。まあもう怖いお盆がねお盆前後にいっぱい怖い話とかやっぱりね出てきやすいので、はい、ぜひ皆さんの怖いお話をお寄せいただければと思います。
はい、お待ちしてます。
お願いします。次回は8月16日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠木と
ベチでした。
さよなら。
さよなら。また来週。